サンデー漫画クラブのお時間です。この番組は毎回一つの漫画を取り上げ、ああでもないこうでもないとおしゃべりしながら、その作品の魅力を掘り下げていく番組です。お送りするのは海外漫画の翻訳をしている原と、
ウェブトゥーンの編集をしている林と、
デザイナーの多田と、
元司書の美咲です。
はい、今回はゲストが来てくださっております。前にも何度か出演してくださっている江川さんですね。江川さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。わー、ゲスト会だ。
江川さんは今回3回目の出演ということで、夏目久之助先生に続く最
多出演、そんな方向性での測られ方あるんですか、ね、ちょっとかなりちょっと
ハードル
ちょっとびっくりしましたね。その並びになることあるんだってなりましたよろしくお願いいたします。ちょっと、
は
い、
過去に江川さんが参加してくれた回とかリンクを貼っときたいなと思うんでね、よかったら聞いていただけたらと思うんですけれども過去にはですね、第74回で草野佳美さんの愚者の川という作品をご紹介、いただきまして、第108回で森本隆さんのなにわドラ絵本ですね、こういった作品を紹介してくださいました。はい、久しぶりに、お越しいただきましたが、最近いかがですか。
あ、そうですね、はじめまして、大阪人の江川ですって感じなんですけど、もうこの言い方がもうすでに大阪ですよね。
なるほどね。
最近はちょっと大阪の方に基本的に住んでいて、
はい、
まあそうですね、大阪をエンジョイしつつ生きております。そうですね、空気吸ったり吐いたりとかして血液を巡らったりとかして生きてますね。ちょっと最近もそんな感じでございます。はい、大阪の方ではそうですね、2月ぐらいに梅が咲きましてみたいな、どこでも咲くだろうみたいな梅見たりとかして、今日は東京の方に来ておりますみたいな感じで、はい、よろしくお願いいたします。
わかりました、よろしくお願いいたします。はい、はいはい、ということで今回ですね、江川さんを加えて5人で、お話をしていただきたいと思います。はい、今回は原のおすすめ作品ということで、前にも一度取り上げたことがあるスケラッコさんのここは鴨川ゲーム制作場を取り上げたいと思います。前に取り上げたのが、第1巻が出た、時で、サンデー漫画クラブの第106回かな。でこれ第何回なのかちょっとよく分かってないけど、70回ぐらい、170回ぐらいだと思うんでね、もうだいぶ前ということになります、ね、
2年前ぐらいですね。
あ、そんな前、
そうです、ね、
だってこれ巻末で2巻は2024年
そうそうそう、
いや全く、うん、みたいな感じで
超未来みたい
な、って言ってたら出てた。そうあれワープしたんか、
やばい、時間が早くなって
時間って残酷って、
でも面白さだけは変わらなかったっていう、すごく信頼できるものですね。
はい、まあ、ちょっと概要について触れておくと、この作品は漫画ライフオリジナル竹書房ですね。くしくも1個前のね、マイチングマッチ、漫画道も竹書房でしたけれども、ちょっと雑誌は違いますけどね。はい、漫画ライフオリジナル竹書房ですね。ここで、2021年8月から2024年1月まで連載されました。で第1巻が2022年の10月31日ね、まあ、2年は経ってないけど1年半とかそれぐらい経ってるってことだね、そのタイミングで出て、で今回第2巻が2024年の3月2日に発売、されましたね。はい、ということになっております。で、作品のあらすじなんですけれども、タイトルに鴨川とある通り、物語の舞台は京都でございますね、うん、主人公の陽、陽ちゃんが、まあ、美大出た後に、会社勤めをするけれどもうまくいかず、1年で辞めてぼんやりとまあ過ごしているわけです。でそんなある日、陽の祖母がグループホームに入居することになって、母親からの依頼で陽が祖母の家に住むことになったわけですね。で祖母の家を訪れて、自分が子供の頃に描いた鬼の絵を、まあ、陽は見つけるわけです。ですると突然ですね、その絵を見てゲームを作りたいっていうね、そういう気持ちに取りつかれてしまうわけですね。で、そのおばあちゃんのところの近所に、フリーのプログラマーをしているいとこのキクっていうね、人がいまして、キクくんね。で彼に電話をして一緒にゲームを作ろうと、まあ、こういうふうに誘うことになるわけです。で、キクが仲間を募ると、キクの妻の友人でプログラマーをしているかなでさん、それからかなでの、飲み友達でデザインやイラストの仕事をしつつ美大で講師をしている蓬莱くん、そういった2人も仲間に加わることになると。 ということですね。でさらにさまざまな人を巻き込みながらゲーム制作は少しずつ進んでいくっていうね、まあ、こういうような、話になります、はい。で、じゃあ皆さんの、ご意見をちょっと聞いていきたいなと思うんですけれども、美咲さんいかがですか。
はい、はい、前作からの続きでこれで完結なんです、
うん
よね、
うん、
でよかったよかった
しめてるだしドット払いみたいな
っていう気持ちで読めました、うんうん、ただ私途中のところのなんていうか雰囲気ちょっと変わったなと思う、雰囲気ちょっと変わったな、うん、っていうのも思っていて、うん、なんか受け止め方の問題だと私の受け止め方の問題だと思うんですけど、印象的だったのが、うん、蓬莱くんが、うん、指導してる生徒のところの卒業展
示に行
くところが、うん、なんて言うんだろう、生徒さんが男性同士の恋愛ものが好きでそれを作品として発表しててっていうところの、
うんうん、
その一連の流れ、そこの前からその後までのその蓬莱くんの、その生きていく上でのこう暮らしの中で感じることみたいなのが結構なんて言うんだろうな、うん、この作品のわちゃわちゃの中にある、うん、ふっと入ってくる、
うん、
なんだろう、人の気持ちの受け止められ方みたいなのを、うん、そこが割とパッてフューチャーしてる気がしました、
うん、
で私自身もこの蓬莱くんのその今回はこの蓬莱くんのところで割とおーって、うん、おーって思ったんですけど、その、うん、当事者じゃない人がどう受け止めて、うん、当事者がどう受け止めるかみたいなところに興味があるので余計そう思ったのかも知れないです。そこ印象、私は印象的でした。
そかそか、第1巻ではその当事者の気持ちみたいなところ描かれてはいたけど、うん、その当事者の気持ちを第三者がどう捉えるかっていうのは確かに、
うん、
あんまそういうのはなかったかもしれないね、
うん、
確かにそれはそ
うかもしれない。確かに具体性も上がりましたし、うんね、なんかこの当事者じゃない人がこのっていうのはなんか確かに私も言われてみればなんか流れ変わったっていうよりなんかこうなんかラリーが別のなんかステージ入ったなみたいな、
うん、
多分1巻の時は結構これってこういうことかなみたいな感じで、なんかちょっとラベリングとかもないしみたいな感じでこういうことだと思うみたいな感じで話してたことが結構具体的に書かれてるなっていう風に2巻になったら思うようになって、特に蓬莱くんのあたりとかはすごくはっきり書かれてるなっていう風に個人的に思ったんで、
うんうんうん、なんかねその学生さんが書いてる漫画面白そうだったよ ね、
そうですね、
魚さばいてたら男が出てくる、
新感覚の板前ビエル、
そのあたりも、うん、漫画作るとっても大変だなと思ったのが、うん、作中のいいなって思ったものは良いっぽく、それこそゲームとかも、あ、確かに面白くなったっぽいとか、
うん、
あ、これはそのとってもヒットしたお鍋のゲーム、自分もなんか面白そうだよね、うん、みたいな感じの、うん、より面白いものになったっていうのを作中で見せなきゃいけない、その説得力みたいなのを見せなきゃいけない、大変だって思いながらもちょっと見ましたね、
第2巻でね、新しい第2作の鍋ゲームって、はい、
確かに
ぜひお楽しみあれっていう感じですけども、はい、
あと絵としては私印象的だったのが、コミックスでいうと2巻の81ページなんですけど、うん、急に、
うん、
イメージ的なのがポコって出てきてちょっと不思議な気持ちになった、
あれですね、主人公がある人を気になってるっていう時の表現ですよね、
うんうんうん、そうそう、
これは恋なのかみたいな、
うんうんうん、でそこまであんまりイメージのシーンって、あ、まあでもないわけじゃないのかっていう感じだったんですけど、そこがすごくなんかシンボリックな感じがして、え、面白いって思って読みました。
キング髪のあんちゃんですよね。
あ、そうそうそう、
あ、うんうん、確かにこのなんか伊藤潤二先生の
俺もそれ思った
なんかこれすごく面白いですよね。
そうそう、
でもこの
方
なんか結構私はようちゃんに感情移入しながら見てるんですけど、なんかこのあーなんかバーってなってバーってなってバーなってるっていう、この言い方自体がもうバーって感じすごいじゃないですか。
伝わってない。
なんかバーってなるみたいな感じを見てると、あーなんかわかるってなるし、これこの人が好きとかじゃないんだけど、わかんなくてこのなんかこう頭の上に
いっぱいいっぱい、
ぜひ首気球をググっていただきたいんですけど、なんかググってこう頭の上にひっついててそれに引っ張られてるみたいなのがすごくわかるから、これ確かに言われてみるとすごい面白い。これを絵で描けるからすごいですよね、スキラボ先生って思いましたな。
共感覚的表現だった。
うん、てかもうこれになんかもう磁石みたいにギャンってなって、もうなんか手元も離れるみたいな時があって、でもなんか その後降って、
うん、消えますよね、
パチッて消えるじゃないですか、うん、なんか、うん、このなんか、うん、ギャッてなるのに、うん、みたいな、プッて離れるみたいな、うん、なんか謎の瞬間みたいなのがあるのが、うん、こういう絵の描き方で確かになんかシンボリックというかなんか、うん、すごく分かりやすくなとか書かれてるの、確かに言われてみればすごい表現だなって思いますね、うん、すごい表現しかないんで、うん、すごいってなってるんで、
だから一応説明すると、うん、1巻でもヨウちゃんは ADHD 傾向結構あるのかなみたいなニュアンスはかなりすでにもう表現されてたんだけど、2巻はまたなんかこんなのもこのパターンもあるんかみたいな、
あでもそのパターンも知ってるよ沢北くんだから今わかりました、スラムダンクの話ですこのパターンも
知ってる、スラダイが入ってき
た、ごめんなさいみたいな感じで今脱線するみたいな、なんか感じもようちゃんに対してすごく個人的にはなんか感情移入する
この、分かるぞ、
そうですね、冒頭でいきなりアワースペースだよねってこのいきなり言い出して、ま、周りがえってなってるみたいな、
あ
このあアワースペースみたいな、あアワースペースのことねみたいな感じでなんか周りがんってなってるのに、
なんかマイペースに対してアワーペースじゃなかった、
確かそうですね、うん、みたいな感じでなんかこういきなり思ったことをプッて言っちゃうみたいな感じ、すごくようちゃん、うん、分かるよってなってますね。
でもさ、はい、結局最後あの作品の中で ADHD みたいな言葉は使われなかったよね。
そうですね、
使
われなかったです、
うんうんうん、
まあ、ただそうだよねっていう表現はされてますよね、
そうですね、
そうとしか思えないよね、
うんうん、でまあこれは前回も多分前回の回でも言ったと思うんですけど、うん、やっぱりその本人がすごく困ってて、うん、今ってその周囲の方たちがすごくあの理解のある方が、うん、あの揃ってるんで大丈夫なんですけど、うん、やっぱり本人がすごく困るってなった時にやっぱり受診して診断名をいただくのが一番いいっていうふうに、うんうん、思うので、この作品だとすごくこういった形でようちゃんを受け止めてくれる人たちがいるので、
うん、まあ、そうですね、
そうですね、多分今回は名前をこれを出さなかったっていうところがあるのかなっていうイメージがありますね、
うん、
はい、
はい、そんなところ、
はい、
ごめんなさい、完全にもうボールを奪ってボールを奪ってドリブルしまくってうわーって一人で
ダーンって相手のチームで
自分のゴール、そうそうそう、下手したら サッカーゴールにゴールしてる
感じ、俺サッカーの話してんのかと思ったら今何、バスケの
話、あドリブルしまくってでも結果最終的になんかもうボーンってやって
終了みたいな、バスケガチ時代が一人います
ね、あそうなんですね、あらも
う、はい、ありがとうございます。はい、はい、林さんどうでした？は
い、いややっぱ好きやなと思いましたね。
好きやな、うん、
あとゲーム完成してよかった、
ね。あ本当によかった、ね、本当によかった、
うん。だいぶ怪しかったもんね。うん、
そうで一巻でこの世はメンバーいるじゃないですか。
うん、
意外とみんなままならない何かを考えたりするんですよ。うん、婚約者がどっか行っちゃいそうとか。
あもう結婚してたんじゃなかったっけ？
そうそう。ただそうそう、ね、浮気して、
そうそうそう、
まあちょっと別にね。
うん、とか会社でちょっとなんかあんまり居心地よくないとか、あとはそのパートナーと結婚できないとか、
そうですね、
なんかみんななんかままならなさをなんか、
うん、それぞれね、
そう、
うん、
解決はしないんですよ、
うん、
解決はしないですね、最終巻になっても、はいはいはい、でもなんかそこはそれとして、
うん、
そこも抱えながら本当余力を持って、
うん、
こうみんなで集まってゲーム作るみたいな、
どっかでね持ち寄ってね、
なんかうやむやにするとはまた違ったなんか良さがすごくあるなと思いました、
そうですね、
うん、この余力持ち合う感が、でもその余力で作った何かがちょっとみんなを楽にしてくれるみたいなね、のがね、なんかとってもいい話だなと思いました、あとはないよな、やっぱなんかやっぱ京都見、適度な嵐、適度な京都味を摂取できて、やっぱそこもこの作品の良さだし、やっぱスケラッコさんに求めてしまうものはちゃんとこう、食べれて、おいちいってなりました。
そうですね。
これで言うと、どこに京都味、
もう冒頭に揚げ八つ橋出てくるみたいな。で、しかも、
揚げ八つ橋ってやんのみんな。
いや、やらないですよ。やらないですけど、もう短すぎるから逆にアレンジしてみようみたいなのとか、多分そこは別に、ね、やらないんですけど、ちょっと、これは多分スケラッコさんの面白みだと思うんですけど、確か、東尋坊に行こうとして、
うん、
確か京都線か、あ、ありますね。東尋坊に、うん、多分行きたくて、ね、福井に行こう。うん、もうそもそも、うん、やっぱ京都って福井側に近いから、うん、ちょっとした小旅行で多分行けるんですよ。うん、で、行けなくて、
うん、
もう行こうと思ったの行けなかったから、逆に八つ橋買ってみたみたいなのも面白いなみたいな、なんかこの、なんて言ったらいいでしょう。なんか、この、地元のお土産逆に買わないよね説あるんで、逆に買ってみた。を、あ、じゃあもうあげちゃおうみたいなので、
うん、
今これ見てと思ったんですけど、サンダーバード運休のお知らせって言ってますね、みたいな。サンダーバード乗ったらすぐピュンって、
その、
行けるんで、福井とかの方に。そうですね、小旅行
ならず。マスカー的なやつですね。
うん、
なるほどね。
そして今、ね、あの私紙のコミックスで買ったんですけど電子カラーなんですね、
う
ん、このページ。
そうそうそう、一巻もそうだったけど二巻も
で、ね、カラーもすごい綺麗、
美し
い。
関東なのかな今回のね、
うんうん、そうですね、関東カラーで美しい。
そうそう、なんかね前回あの話したけどやっぱ表紙のカバーの感じもさ、うん、なんか電子と紙とで雰囲気が違ってて、
う
ん、
そうですね、
やっぱちょっとこっちの方が紙のね、うん、都合で、
うん、まあ、特色の良さが出てますな、
うん、あ確かに。でね、シアンとマゼンタ感じの。
そうだね。
ぜひ今回このなんかこう一巻二巻美しいよね。うん、このブルーとピンクみたいなね。
あ、なんか思ったんですけど横スクロール、
うん、
構図か、うん、これ。
そうだね。
横スクロール、まあ、並べるって横スクロール構図になってるんですね。うん、全然気づかなかった。
そういう感じに見えますね。確かに、
ね、ゲーム味、ゲーム味がある。うん、ね、並べて楽しい。
確かに。
もうちょっと物として素敵だな。
そうですね。
確かに確かに。
本屋さんぜひ平置きで。
あ、ぜひ。ああ確かに。
確かに平置きでおすすめです。
うん、で電子で読んでたんですけどやっぱり現物が欲しいってなってちょっと買いに行きましたね私も。はい。
うん、
まあ、あと京都のいいところって、うん、なんかみんなその京都市内ってどこにいても歩いて行けるんです
よ。はいはいはい。
割と
確かに。コンパクト
ってそうそう、なのでなんかこう家にみんななんだかんだ来るっていう意味
が、
なんだろうな、京都っぽつく感じた、なんていうの、
なるほど、
漫画表現として集まるって絶対舞台が東京の作品でもなんかあると思うんですよ、はいはい、絵として、
うんうん、
でもなんかよりリアリティを勝手に感じましたね。
ああ、
そっかそっか、
飯も食ってついでに最後の 20% ぐらい話するみたいな、開発の話するみたいな、
あ、でもそっか、うん、あ、ごめんなさい、はい、ちょっと奪ってドリブルしそうになった、
危ない危ない、
ボール奪って、はい、どう京都の話をどうぞ、ごめんなさい、
やりそうやりづらそう
だ、すごい助けちゃった、
いやいや、なんかすいませんね、あの大した話じゃないんですけど、
はい、
またそのなんかなんださっきの残った力を持ち寄ってがあるから 100% あって、うん、あの冒頭からこの仕様の話する、ゲームの話するって感じじゃないのがいい。
うんうん、
ああ、なるほど、
まあ、まあ、確かに。
以上です。
失礼いたしました。あの、ボールを奪って。
でも、まあ、ようちゃんの家は、実際、おばあちゃんが、あの、ホームに入って、うんうん、その、借りてるってこともあって、あの、周りの中でも、ぐっと町屋っぽいところ、
ね、うん、あ、そう、うん。
で、そこに集まって、合宿すっかって言って、なんかみんな飲み食い、タコパとかしながらですね。じゃあ、ちょっと打ち合わせするみたいな感じ。うんうんうん、面白さはある、
ね、うん、まあ。今回、おばあちゃんの話も出てきますけどね。
おばあちゃんな。
ね、あの全てが本当ハッピーってわけではなくて、ね、ちょっとある種の引っかかりみたいなものを抱えつつね、でもとはいえ生きていかなきゃいけないわけですから、
うんうん、
そういう感じもありますよね、
なんかおばあちゃんに関してはやっぱ絵としての表現として、
ね、
なんかあおばあちゃんちょっと進んでるっていう感じも結構見て、
心ここにあらずなおばあちゃんがね、
ちょっと見てショックだった、
いやで私お母さんはやっぱりもうおばあちゃんのお世話ずっと毎日してるから、
う
ん、受け止め方がもう違うのが、
う
ん、なんか見たことあるなこの感じみたいな、うん、あるねっていう、うん、
でお世話してる人のねちょっと疲れた感じとか、
う
ん、
ね、そうい
うのもやっぱり細かく描写されてます
ね、
うんうんうん、
いやだから全然世界は結構ハードモードなんですよね、
うん、そこはもう全然変わってないっていう、
そうだね、まあ、だからこそそのコミュニティというかね、その場所があの特別な何かだっていう感じがしますよね、はい、そんなとこですか、
うん、
はい、多田さんどうでした、
ああ面白かったっす、あの1巻も面白かったけど、
うん、
あの2巻もまた面白いなと思って読みました、
うん、
そうですね、まあ、みんなもいい、それぞれいいキャラではあるんですけど、
うん、
例えばさっきその美咲さんで言ったその宝来くん、
はいはい、
まあ、彼もなかなかいいキャラですけど、この横スクロールでいうとここの生活したらなんてつまずくポイントっていうのをこうゲーム的に表すところ
が、うん、
あのそのなんていうのつまずくポイントが多くなってるっていう、かなりクソゲーみたいな状態が全部死ぬやんみたいな
確かに死にやすいなこのステージ、
そうそうそう、
穴に落ちてばっかり、
このスーパーマリオメーカーで作って相当性格悪いなみたいなステージがあるみたいな感じとかは、まあ、まずやっぱりゲームを作ってる人のこうまいこう落とし込みの仕方みたいな、でもちょっとそのやっぱなんていうの、この率先の話とかした時もドキッとするっていうか、
うん、
そのあ党の本人でない人がある種 の, その同性愛の方を語るっていうところで、
うんうん、
やっぱなんていうんですかね、下手するとこれはあのやばいことが起きることもある展開なわけじゃないですか、うんうん、そのなんていうの当人に対してなんていうんですかね、 あの蓬莱さんのことをどこまでこの人が知ってるか分かんないですけど、うん、ちょっとなんて突っ込んで言い過ぎちゃってみたいな、うん、逆にそれがすごく傷つけるみたいな展開とかもあるのも、うん、なんか蓬莱君は蓬莱君でそれぞれちょっと歩み寄って、うん、いい折衷案になっていくみたいな感じの、うん、なんていうかね、ハードモードの世界の中でそれぞれなんか相手に対する理解を、うん、それぞれ歩み寄ってこうバランスを取るっていうか、結構この鴨川ゲーム制作所っていってゲームが中心なんだけど、うんうん、ゲーム自体は何て言う、何作ってるのか割とぼんやりな、ね、ところはあるんだけど、何、うん、ですかね、人の気持ちを媒介する、うん、システムとして働いてるっていう、
ゲームを作ること自体が、
作ること自体がなんかやりづらいとか、うん、こういうものを伝えたいなっていうふわっとしたところを、うん、なんて言う、ゲームっていう、うん、共通なんていう感覚と共通体験によって、うんうん、なんていうか、あのそれぞれ違ってたりとかずれてる部分とか、うんうん、伝わらない部分を持ち寄ってなんかこう媒介させるシステムとしてゲームっていうのが登場してくるっていうのはすごくうまい、あの作りだなと思いながら読んでましたね、う
ん
う
ん、まあ、そもそもなんかさ、うん、あのようちゃんは思いつきで超ゲーム作りたいってなんか、うん、それ以外の人たちそんなにゲームめっちゃ作りたいわけじゃないし、ね、
確かに、
そこも面白いんじゃないかなと思います、でそこになんか一人、うん、あのゲームすごい好きなペンペンっていうね、あのが出てきて、ちょっとだから監修っぽくなってくるみたいな、
そうですね、だから今までだいぶふわふわだったやつをさすがにふわふわすぎんだ
ろう、ね、そうですね、今なんかごめんなさい、ボールを奪います、
どうぞ、は
い、奪うんですけど、ちょっと言わないでうわドリブルしますみたいな感じですけど、私すごく思うんですけど、ようちゃんとそのペンペンさん2人でゲーム作りすると絶対この関係ぶっ壊れるんですよ。
ああそうでしょ、やばいっしょ、
もうようちゃんは塩塩になるしみたいな、でも他の人たちがいて、うん、なんかこのバランス取ってくれてるから、ようちゃんとペンペンさんでしたっけ、うん、がこの2人ともイライラしないみたいな、うん、ただペンペンさんすごく能力高くて、うん、なんかなんでみんなできないんだろうこれとか、なんでわかんねえんだとか、うん、ズバッて言うけど、この、うん、ズバって言うと正しいことなんだけど、うん、なんかこの人に伝わらない時ってあって、うんうんですね、で多分ペンペンさんそれで結構なんか、うん、なんでなんか俺の言ってること伝わらないんだろうなみたいな気持ちで多分なってるし、うん、逆にヨウちゃんは、うん、やりたいやりたいって思うけど、うん、やりたいやりたいを持続させるためのいろんなことが、なんかやりたいことがでかすぎて、うん、なんかでも賃貸解約できないとかそういう困りごと
が、そうですね、足りてない部分がいろいろある、
なんかいろいろあって、うん、なんかこの2巻の冒頭とかになんかこの何でしたっけ、会社で勤めてる時 の、
うん、
その日報が出せないとか、
ね、うん、ありましたね、
本当にそうなんですと思って、うん、この日報、うん、何でしたっけ書いてあるんですけど、うん、もう周りの確認取らずに作業ガンガン進めてましたとか、でもなんかやりたい少ないことは全然全くできなくて、日報出さなかったり、人事部からのメール全然返信しなかったりとか、
それはダメだ。
言って、なんかこの、ここが多分できなくて、会社っていうところで、なんか、うまく、ようちゃん機能してなかったんだなってすごく思ったんで、で、まあ、やっぱり、ペンペンさんと、ようちゃんだけで、ゲーム多分好きとか作りたいみたいなのが一緒だとしても、この二人だけだったら、絶対もう、惑星衝突みたいな。
ドカー
ン！でも私は、結構そもそも危ないぞって思ってますね、うん、ペンペンさんが入ることで、
あーなるほど、ああ結構、うん、
スポットでいいんじゃない、
スポットでね、
多分そこも今後絶対なんかね、なんかスポットでになるとは思う、
まあ、ペンペンさんっていうのはあのようちゃんが働いてるバイトしてるうどん屋さん の、うん、あのおばあちゃんの孫さんで、あ、そうですね、まあ、ちょっとなんていうかね、外部との、あのなんて接触に対して難ありというか、ちょっと引きこもり気味で、うんうん、
彼は彼でやっぱりいろいろとね、
いろいろあって
生きづらさを抱えてそう、うん、
ですごくそのある意味ではそのゲームの出来の良さとか、うん、要するにシビアさをかけるこの仲良しグループ
ピリッとした
ピリッとしたやつ、
スパイスを
ここつまんないですとか、うん、これでいいんですかエンディングとか、ズバズバ正論なんですよ、ね、いうことはバッチリ正論なんだけど、うん、 あの逆に言えばそのなんていうのかな、自分のことをすごくジャッジされる社会みたいに対して恐れている人物でもあるっていう部分がすごく書かれていて、まあそこはすごくフェアだなって、最後までこのペンペンさんの顔が描かれないのもちょっといいなと思って、
確かに、
うん、
そうですね。
でそこでちょっとそのちょっと外出るだけでもなんかもう脱毛広告だらけで、なんていうかもうなんていうかあらゆるところで俺を脱毛しようとするみたいなさ、なんていうか、うん、なんかそういう外見に対するすごいコンプレックスをジャッジされることに対する恐怖に対して外に出れない人なんだけど、それはそれで能力はすごくあるっていう人で、
まあでもさ、だからゲーム好きでゲームのなんかレビューみたいなのも多分ネット上でやったりとかそういう仲間いるっぽい。でもそこのある意味なんつったらいいんだろうな、守られた空間でずっと生きてた彼も外側に出てね、彼らに対してなんかこうコミュニケーションすることでなんかこうほら自分が言ったことをやってくれるみたいな、あやってくれるんだみたいな、なんかそういう双方向的なやり取りが発生してるところとかはね、これはすごいいいなと思った。
で実際会ったところで、あ今自分もジャッジしてたなみたいな、
そうそうそうそう、
に気がつくとかね。
そう本当そうだよね。やっぱ外部を持つことはめっちゃ重要だよね。
うん、そういうところはすごくいいなと。で、あとあのみんなが気になってた菊ちゃん問題ね。
はいはい。
そう
ね。
菊ちゃん問題は今回なんかまあなんていうか新しい展開を迎えるわけですけども、うん、まあその展開に対してそのいろんなねきあの考え方とか、あとあのサウンドコンポーザーのね、うん、あの、う
ん
ママ、
ね、育て中のお母さん、
あれもねこうしみる話でした
けど、サイちゃん
か、そうそうサイちゃんね、サイちゃんの旦那さんね、別れた旦那さんが登場してっていう、ちょっと2人が結婚した後の関係が変わってしまってみたいなさ、うんうん、あーっていういろなんかいろいろね思うところがある話ではありましたけれども、うんうん、でもまあ、うんうん、なんていうのかな、あー菊ちゃん、
うんうん、
実はキクちゃんすげえ天才プログラマーなんじゃねえ
よ。実際お金持ちとかっていう話一巻とかで
もね、フリーでやれてますしね。
だから天才なんじゃねえの。
これだけなんていうの、あのいろんな方向になんていうのかな、八方にこう好き勝手動いてるプロなんていうの、プロジェクトをプログラムでまとめ上げてですね、かなり多分頑張ってやってるじゃないですか、彼の仕事で。
金名詞だよ。
あれ、キクちゃん東京行っちゃったらこのプロジェクトゲーム制作じゃダメになっちゃうんじゃないみたいな。
きっと、キクちゃんだったらこう、ね、遠隔地からでも絶対
できる
ん
かな。
でもそれがどうなるか分かんないけど、こうね、なんとかなっていくんじゃないかな
って。っていう、まあね、このものゲーム制作上のね、第3作品にも幸あれと思いながら。
そうだ
な、まあ。それぞれのキャラをこう掘り下げる部分が増えてるんで、読む部分、面白く読める部分はそれぞれ増えてるし、それぞれ人がこうなんていうのか感情移入できるポイントもすごく増えた2巻じゃないかなと思いながら読みましたね。はい。
敵はいいなと思うのが、だから各キャラ掘り下げつつ、そんなに説明しないというか、
あ、そうですね。
なんだろうな、距離感近すぎない感じっていうのがなんか、
それはありますね。
おしゃれだなって思う。うん、子供もおしゃれだなって。
でもなんかこうなんだろう、悪い意味で漂白してるとか、脱色してるみたいなのをすごく感じなくて、全然
ね、
そこがちゃんとピースとして存在してるのしてるから、すごく大事、
全員ステレオタイプからちゃんとずれてる感じはする、
だからその、普通ってないよみたいな、シンプルにいっぱいなんか定規持ってきたみたいな、このいろんな尺度でみんな生きてるよみたいなところはこのさっと明示されてて、それ全部説明してたら多分このボリュームで収まらない話なので、なんかこうみんないろんな定規で生きてるよみたいな、私はセンチメートルだけどこの人インチで生きてるよとか、なんかキロで測ってる人いるとか、なんか東京ドームで測ってる人もいるよとか、いっぱいそれだけ定規をいっぱい持ってきて、で定規ってめっちゃあるから、つまりなんか測り方違う可能性あるよみたいなことを明示してくれてるからすごくいいなって思うんですよ、
そうですね、ちょっとタイプキャストになってないっていうか、だからそのなんつうの、それぞれのキャラもいるけども、この人ゲイですとか、この人 ADHD ですっていうタイプにギュッとこう押し込めた瞬間にもうそれだけを演じることになっちゃったりとかするけど、そういうことさせてないのはいいなと。あとね、あの主人公のようちゃん、だってそのかつて あのすごい気になってたあの女の子の話とか、結構なんかそれぞれにこうなんていうの、違うパーソナリティがこう散りばめられてるっていう感じがまた2巻目読んで、あ そっちにもこう話がこう広がっていくのねっていうところが面白かったですね、
うんうんうん、はい、ありがとうございます。江川さん、お待たせしました。
いや、もうすいません、なんか私もうずっと
言いたいこと言った、
言いたいことめちゃくちゃ言いまくったな。
もうそれだいぶポイント入れてる感じ
しますけど、かてか私はもうボボボボボって勝手にボール奪って、なんかトライアスロン始めてみたいな、あの福井の海に飛び出すみたいな感じになっちゃうんで、ちょっと良、はい、かった点、逆に全部良かったなって、だって毎回絞れなくて、これ結構メモ取りながら、
うんうん、
なんか一個も一個いいとこしかないなみたいな感じで読んでたんで、なんかこのなんかポイント絞って言えないんですけど、そうですね、絵的な良さを逆に言おうかなと思っていて、電子書籍だと個人的にこれ紙、あのまず電子で読んでて、でやっぱり紙でも読みたいってなって買ったんですけど、紙媒体だとちょっとですね、絶対もうパラパラパラってめくって絶対分かるので、ページ数逆に言わなくてもいいかなと思うんですけど、その宝来くんっていうゲイの、
はいはいはい、
彼と、うんうん、まあ、あのパートナーの方が、
うんうん、
これは五段の送り火ですね、五段、うん、はいはい、の送り火を見に行きましたっていう時の見開きが真っ黒なんですよね、なんか
紙の方が真っ黒ってこと、
うん、でだし、なんかやっぱりこの、うん、こうやってコミックスで読むと、なんかやっぱりスケラッコ先生って全部あの余白、あの立ち切りいっぱいの絵を描かないことが多いので、インパクトすごく大きかったんですよね。余白が綺麗な漫画だなっていうところにいきなりベタが来るからすごく綺麗っていうのと、結構五段の送り火ってこのみんな知ってるけどなかなか現地でやっぱり見れない、見たりとかしないんで、結構これなんか各々の五段の送り火の見方でいいなって思ったんですけど、
テレビで見てたりとかさ、
テレビで見ててライブ中継始まりました
みんな見るんだって俺思ったんです
けど、あ、でも私も見ないんですけど、やっぱり京都に住んでる友人に一緒に行こうよって言って、行った時のなんか空気感みたいなのすごい思い出して、
なるほど、あ、
すごいって思ったんですよね。でなんかここもうちょっと私泣いちゃうんですけど、このなんかあのここで宝来くんが思ってることが私的にはすごいなんか、なんか人間っていいなってなって、も
いいないいな、
うってなってなんか泣いちゃうんで、あの読み上げられないし、まあコミックスで読んでくださいって感じなんですけど、個人的にここの見開きすごく、あ、五山の送り火の空気感だってなって、あのこの蒸し暑くて、でもなんかやっぱり京都ってそんなに高いビルとかがないから、あのこのやっぱり山の上にこの台って書かれてるのがだけがパッて出てるみたいなのが、なんかあ、本当に京都だみたいな感じ、なんかこれをなんか見てる人たちの中に、この宝来くんとこのパートナーの人みたいな、いろんな人がこれ見てるみたいなのが綺麗だなってなって、今泣きそうなんですけど感じですね。なんでこの見開きがすごい2巻一番お気に入りですね、個人的には
。なんかでもそれめくったさ、次の見開きとかって本当に白いんだよね。
あ、そうですね、本当に
すごい対照的だよね。
もうここに黒を全部集めたみたいな、この1巻分のベタをみたいな感じで、でこの暗さが本当にこの時期の夏の京都の五山の送り火の時の暗さだなっていう感じがして、すごく綺麗だなって、なんか私も一回しか見に行ったことがなくて、でもなんかその時のなんかこととかも思い出して、なんかあ、いい、
再現度が高いってことです
ね。そうですね、でもう一巻丸々デザインしてここに黒をベタを集中させてるみたいな感じで美しいな
って。確かに紙の方が綺麗に見えます。
そうですね、紙の方がなんかこう、なんて言ったんでしょう、全体感がすごくこの、なんて言ったんでしょう、紙の方、紙カバーの方が全体感が分かるし、余白とかすごい意識しながら、意識しながらというか無意識的に意識しながら読むんで、これが来た時のやっぱりめくった時のインパクト大きいなっていう気持ちになったんで、ここの見開きすごい好きですね、私は。
まあ、やっぱね、さっきも言ったけど、物としてもすごい素敵なんで、紙として持ってきたい、持ってたい感じはすごく抱かせる本かなって気がするん
です。そうですね、
やっぱ京都の夏っていうのは暑い、
もう暑いという言いますか、
虫
と言いますか、冬と夏は本当に厳しく、なんかこう関東の寒さと、京都の寒さ全く別みたいな、
そういうのもあ
った、ポケモンで言ったらなんか風タイプいるのか分かんないんですけど、関東風タイプなんですよ
ちょっと全く分からないけど、
話がもうトライアスロンになっちゃうんであれなんですけど、飛び散りまくって、あれ俺たちバスケやってたのに、なんか京都の話してたのに、なんか地形の話し始めて、あートライアスロンみたいな感じになっちゃうんですけど、まあ、だから関東の寒さって風ビュービュー吹いてるなみたいな寒さで、
ありますね、
京都はなんか風1ミリも吹いてないのに、 あれ私今冷凍マグロにされてるみたいな、みたいな。
しんとした寒さ。
そう、本当に全くその通りで、あの凍らされる系の寒さなんですよ。
それ氷でいうとどうなるの？
あの氷タイプと風タイプの違いみたいな感じ。風タイプちょっといなかったらすみませんなんですけど。
なんか伝わりました。
だから関東だと暴風系の、暴風って言ったらいいんですかね、コート、あの薄いけど。
わかりますわかります。ウィンドブレーカー、
ね、ウィンドブレーカーがよくて、そのまま京都に行くと。
うん、投資するみたいな。
マグロになってしまいますみたいな。
あのもっとウールとか着ないとダメだからね、京都は。
そう、あの暖かさを保温するみたいな。風はそんなに吹かない地形なんで、やっぱり盆地で、うん、なんで逆に夏になると湿度が逃げないんですよ、うん、外に、ね、周りに、ね、うん、逃げないから暑いっていう湿気マックスみたいな。だからピーキーな土地ですね、すごい。
そっかそっか。
はい、
なるほどね、まあ、その空気感みたいなものも体感できる、
はい、
まあ、それはだから京都、まあ、もちろん行ったことあるけどそんなによく知らない人間としてはそんなに感じられないけどね、うん、でも身近な人としてはそういうところも感じられるっていうことで、うん、それは素晴らしいですね、
うん、ですね、
はい、そんなとこですか、うん、とりあえずは。
そうですね、ちょっと逆に喋りすぎたので、私からは一番良かったなと思ってるシーンを。ああ、はい、で、はい、そうですね、見てる人たち群衆の中にドレッドの人とかもいるしみたいな、結構西洋人っぽい方もいるし、おばあちゃんもいるしみたいな感じで、いっぱい人がいてみたいな、でスマホで撮ってる人もいるしとか、いろんな人がこれを一緒に見てるっていうことがすごくいいなっていうシーンですね、うん、
はい、
うん、
はいはい、ありがとうございます。で、この作品はですね、全2巻で、まあ、完結ということになってるんですけど、うん、元々ゲームを作り始めるみたいな、だ最後の方になんかそのタイムラインみたいなのあったよね、いついつ始めてみたいな、3度目の、ね、正月を迎えてみたいな、その3度目の正月を迎える前にできるんだけど、結局だからどれぐらいでできたんだっけ、2年半ぐらいとかだっけ、それぐらいで、あの当初やりたかった鬼の散歩っていう作品が完成して、でそれがどのようにあの受け入れられるかみたいな、そういう話もあって、でその次ですね、さっきちょっと田田さんが言ってくれましたけど、あの新しい、ゲームですね、はい、みんな鍋奉行っていうゲームが
どんなゲームじゃない
作られみたいな、そして、その後、みんなそれぞれの新しい生活も描かれるみたいなね、そういうところで綺麗に終わってる、とても美しい作品なんじゃないかなって思いますね。割と、尺も短いっていうかね、手軽に読める作品だと思うんで、うん、ぜひ読んでいただきたいなって思いますね。
そうですね、うどん率もだいぶ高かったです
ね。これ一個最終回言っていいですか、はい
は
い、
どうぞどうぞ。
私前回、うん、この鴨川、ここは鴨川ゲーム制作所っていつ出るんですかね、そうそうみたいな話してて、私これ最終回で終わったらめっちゃ綺麗じゃないですかって言ったら、うん、本当に最終回に出てきて気持ちいいって言って
言ったやつ
だったし、あとようちゃんのやっぱりピシャーンが最終回にも出てきて、もうなんて美しい、もう
俺が欲しかったやつみたいな、
好きな
爆発
だし、何がいいって、多分ようちゃん髪の毛の色、
うん、
しれっと思った色変わってんなって思って、この気分のか、なんか私たちが見てない間も、うん、ようちゃんは生きてて、多分どっかのタイミングでピシャーンってなって緑にしようってなったみたいなのもすげえわかるって思ったし、ちゃんと触れられてたのも、あ、だからピンクとなんか緑に変えたみたいな、その、もともとピンクの人に憧れて髪の毛の色染めたけど、また色変えてるみたいなのとかもあるし、ピシャーンもあるし、タイトル回収されて、もう気持ちよさのなんか嬉みたいな、
わあ耐え立ってる
耐え立ってる、あのスケラッコ界気持ちいいみたいな、最高だみたいな、なんかこんな多種多様な生き物がみたいな、いっぱいいてなんか最高だみたいな、わあみたいな感じになりましたね、っていうことだけ絶対言いたいと
思います。はい、はい、ありがとうございます、はい、
失礼しました。
めっちゃ素晴らしい作品なんでね、うん、ぜひ読んでいただけたらと思います、うん、はい、ということで今回は、スケラッコさんのここは鴨川ゲーム制作所を取り上げました、次回は誰がどんな作品を取り上げてくれるんでしょうか。
はい、次回は私美咲がパンが焦げても二人ならという作品で、書かれたのはタナ先生です。オレンジページから出ています。
オレンジページ、
意外なところが来ましたね。
はい、次回はその作品を取り上げたいと思います。サンデー漫画クラブには YouTube のチャンネルもありまして、アフタートークやオフトークといった動画も配信しています。ぜひそちらもご覧ください。チャンネル登録、コメント、いいね、よろしくお願いします。ということで今回のサンデー漫画クラブはこれでおしまいです。以上、原と
林と
田田と
美咲と
大阪人の江川でした。ありがとうございました。
次回お会いいたしましょう。
ありがとうございます。